皆様こんにちは、マスクを外して元の生活に戻ろうというお話をいたします。外国のね、いろんな風景やはり出てくるでしょ。そうすると誰もマスクしてませんよね。ロンドンでデモがあったとか、ニューヨークでなんかデモがあったとか言うと、賃上げのね、デモがあったとか言うと、報道でも誰一人マスクをしていませんでしたよね。だから世界中でも誰もマスクしてないんですよ。例えば岸田首相がね、バイデンアメリカの大統領に会うときにマスクしてませんでしょ、二人とも。そういうものなんですね。で、そもそもこの騒動の一番大きな問題は、科学的根拠が何もなしにないということを前提に、重要な施策っていうものを、つまり我々のね、自由、マスクしろ、ワクチン打てとかっていうことをどんどん勝手にですね、推し進められたっていうことが、大きいんですよね、問題だと思うんですね。で、当然ながら我々には知る権利があるので、情報開示請求っていうのができるんですね。だから厚生労働省とか、例えば東京都とか各地方自治体ですね、にどういう科学的な根拠があってこういう政策を取っているのかっていうことですね。お願いだろうとなんだろうとですね、そういうことをしているのかっていうことですね。それを、情報開示してくださいという情報開示請求をすると、そういう該当する文書はありませんとかですね、要は誰もいわゆる責任ある人々が、科学的な根拠を、誰も示すことができないんですよね。だから、誰も科学的根拠がないんだと、ないのにこれをやってるっていうことを、まずみんなが確認してほしいんですね。だから、それは、厚生労働省に、その情報開示請求を皆さんがしたらいいと思うんです。で、ご自分でお調べになったらいいと思うんですよね。これってものすごく大事で、そういう知る権利っていうものを行使しないで、なんとか言われるままにですね、いわゆる同調圧力っていうんですか、元に自分の自由をどんどん奪われていくっていうことでさ、許してはいけないことだと思うんですね。で、マスクっていうのは当然酸素不足になりますし、脳に大変悪いわけですよ。まして暑い中でね、マスクなんて。もう論外でしょ。それで子供たちのに、害なんて。つまりそれで運動させてね、無理やり亡くなった方もいらっしゃるでしょ。それで体に悪いんですよ。で、大事なことは、マスクっていうのは、感染予防効果は全くないということですよね。論理的に考えればですよ。もしウイルスというものがあるというならば、ウイルスの、大きさと、それから倍ぐらいの、メッシュですよね、の大きさがあるので、素通り状態ですよね。だから、そういう意味では、感染予防効果っていうのは一切ないということなんですよ。でも、しなきゃいけないみたいなことになってしまってますでしょ。で、そもそももっと言えば、ウイルスなんて誰も見たことがないんですよ。つまり生態の中で、なんかこう悪いことしてるね、ウイルスっていうのを見たことがあるかって言えば誰も見たことがなくて、それ見たことがないのは当然で、借りるのはね、どういう道具を使うかって言えば、電子顕微鏡で見るしかないわけですよ。でも電子顕微鏡ってね、電子ビーム出しますでしょ。ものすごいエネルギーですよね。だからそんな DNA というか、炭素の化合物は、当然なくなってしまうに決まってるじゃないですか。そんな高いエネルギーを与えたら。だから極低温に冷やすんだけど、でもそういうふうに極低温というか、ある程度の温度を冷やすんだけど、冷やすこと自体でも、そもそもの元の状態を保ってはいられないですよね。だから、そういう意味では、ウイルスって直接見たことがない。ましてや、生態の中で何かね、悪さをしているような、何かこう、活動しているようなウイルスなんで、誰も見たことがないんですよ。だから、それはだから、やはり大事なことですよね。大事な知識ですよね。だからもう最初から科学的な根拠が全くなくて、物事が進められているっていうのは、やはりみんなが知っていることだと思うんですね。そう考えればですよ、マスクする必要なんかないし、そもそも法的な根拠もないし、だから科学的な根拠も法的な根拠も一切ないわけですよね。だから、そのことがすごく大事ですよね。だからね、もう世界中でやめてるんだから、僕らもやめましょうっていう話ですよ。で、だって、世界中でやめていてね、だからなんでかって言ったら、首相をはじめね、責任ある人たちが、もうこれ終わりって言わないからですよ、いつまでたっても。だってそれを終わりにしちゃったらね、儲からないからね。だから、ずっと、それこそ100年でも200年でも引っ張っていきたいと思うんですよ。で、だからもうワクチンもね、もう5回どころか10回、100回と打たせたいわけですね。そうすると儲かるでしょ。で、大体厚生労働省の出したデータを見ればですね、データか、修正しましてね、修正というか改ざんしてたわけですよ、要は。PCR 検査だから、そもそも当てにならないんだけれども、ワクチン打った人と打たない人がどれだけこう感染するかっていうと、ワクチン打った人の方が感染するというようなデータ出てるわけですね。で、だから、そういう意味では、何の意味もないっていうことですよね。 で何の意味もないことに踊らされてきたので、もうやめましょうよっていうことです。責任ある人たちがやめようよって言わないんだから、だからもう我々の方からもさっさかやめて新しい世界を行きましょうよ、世界中でそうしてるんだから元の生活に戻りましょうっていうことです。で暑い夏にねまた節電とか言ってるでしょ。そんなのね短期的にはもう原子力発電動かせばいい話なのに。でね、ここで出てくるのがほら地球温暖化っていう話ね、これもまたデマで科学的な根拠は全くないわけですよ。で CO2 が増えると温暖化するとかねいうの何の科学的な根拠もないわけでしょ。いやそれが真実か真実じゃないかは分からないけど、少なくとも我々はその科学的な根拠は持っていないですよね。だむしろね CO2 が増えたらすごくいいことがあって作物できますもんね。だって高校生ってなんでできるんですか。もう小学校の理科で習ったことじゃないですかね。だから CO2 が多いんだったらもう海に入れちゃうとか温室栽培に使うとかすればいいわけですよ。単にそれだけのことです。で実際そのちゃんとした研究であるんですよね。 CO2 の濃度が増えると、農作物の収量が増えるっていうことはもうちゃんとも科学的に明らかですし直感的にも明らかですよね。ということで、もうこの大いにね、この夏はですね、文明の利器の、冷房を大いに使って快適に過ごしましょう。で、大いに勉強なり何なりをしましょう、楽しみましょうということですね。でね、もう一つ実はちょっと長くなんですが言いたいことがあって、私ね、この騒動が始まった時に、あ、おかしいなってすぐ思えた理由があるんですよ。それはなぜかっていうと、あの小学校の3年生の時、たった1年間だけど教わった石原先生がこういう話を教えてくれたんですよ。終戦後ね、DDT っていう、まあ、あの、殺虫剤があって、ものすごく効いたんで、みんな珍重したっていうことですね。だから、白身とかがもう、ちょっとかければもう一瞬で全部もなくなっちゃう。そのくらい、その、大変ある種、福音的な力のある薬だったっていうことですね。でも、その後、大変な害があるものだってことが分かって、まあ、使用禁止になりましたよね。でも、そもそも、なんで DDT っていうのが、あんなに終戦後ね、なったかって言ったら、それはその戦争中にたくさんのその毒ガスを作ってしまって、その毒ガスをなんとかこれ持ってるだけだとお金にならないから、なんとかそれをさらにお金にできないかと思って農薬っていう風にして、まあ売ったっていうことなんですね。で特に日本みたいに弱い立場のところにどんどんどんどん売りつけてっていうことですよね、いうことになったっていうことですね。終戦後ね、日本弱ってましたからね、そういう時にまあ売りつけたっていうことですね。で、そういう話をまあ聞いてたんですね。まあ、その、さすがにあの、連達の先生で、それをすごく面白おかしく話すんだけれど、まあ、すごく本質的な話で、なるほどな、というふうに聞いてたわけですね。そのなるほどなっていうのはずっと心の中にあって、まあ、ものを見るときですもんですね、そういうものの見方っていうのが、まあ、あるわけですね、常にね。だからまあ、そういうことですね、すごくその、教育って大事だし、それからそういう教えることね、あの、本当にあの、大事だなって思うんですね。まあ、そういう意味でも、あの、皆さんで、まあ、当たり前に考えてね、昔、誰もマスクなんかしなかったですからね、そういう、元の生活に戻りましょう。そしてね、実り多い人生を歩んでいきましょうよ。ということです。ありがとうございました。